ワンエンドオンリーポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは日々に起きたつれづれに正解を出すことなくただただ綴っていく番組です。皆さんこんにちは、こんばんは、カオルです。本日も多くのポッドキャストの中から、ワンエンドオンリーポッドキャスト選んで聞いていただき、どうもありがとうございます。これを撮っているのは、2024年の5月の9日の木曜日の夜の9時41分になっています。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？前回のポッドキャストからかなり日がね、経ってしまって、これだけ更新が開くっていうのがもしかして本当に初めてぐらいの勢いかもしれないんですが、生きております。久々の更新なんですけれども、はい。ちょっとね、更新できなかった理由があって、まあ結論から言うと、まあ体調がね、悪かったっていう感じでしたね。うん。で、なんで体調が悪かったかっていうとですね、新しい心療内科に変えて、初めて変えたんですけど、新しい薬をね、試すようことになったんですよ。その心療内科に、新しい心療内科に変わってね。で、その薬が人によって結構副作用が出る薬で、私は、なんだろうね。なんとも言えない、こう、まあまあ、なんか、やっぱり副作用がどうしてもちょっと初め出ちゃってて、なんかね、結構、なんかしんどかったりする時期 が結構あって、そう、それでね、なんか、ポッドキャストを撮りたいっていう気持ちにも全く起きなくて、こんな感じにね、なりました。で、まあ今は、まあまあまあなんだけど、でも今もちょっと波の中にいるって感じですね。で、なんかやっぱさ、自分が習慣化してたこと、こう、なんて言うんだろう、知らずに習慣化してたこととか、一切しなくなったの。例えば、まあ、日記つけるのは最近また始めだしたけど、日記もつけられなかったし、散歩も出なかったし、あと本も全く読んでないですね。3月、4月と全く読んでないし、もうこのポッドキャストもやらなかったでしょ。なんか、やりたいことっていうか、なんだろう、自分がやってて心地よかったことっていうのを一切やらなくなって、で、その間あんた何してたのって感じかもしれないんだけど、まあ、日常生活を送るのが精一杯だった。プラス、スイカゲームってわかります？スイカゲームやってましたね、ずっと。うん、それで生きてました。はい。なんだけど、その割に、でも、結構外出とか、人に会ったりはしてて、それなりにしてたから、まあまあまあ、なんだろう。もうほんとそこのそこのそこにいるっていう感じではなかったんだけど、まあ体調がちょっと不安定だったかなっていうのがありましたね。でもこのゴールデンウィークは、私の実家の家族とうちと、あと姉家族の3家族でね、銀座にお泊まりとかして、楽しくね、過ごしはしました。はい。皆さんはゴールデンウィークいかがだったでしょうか？もう気がついたら。もう5月にもなっちゃって、ゴールデンウィークも終わっちゃってっていう感じで。で、日本はですね、なんか知んないけど、暑かったり寒かったりで、毎日気温のアップダウンがすごいですね。だから結構、体調しんどい人多いんじゃないかなって、思いましたね。うん。ねーっていう感じで、まあ、今回はですね、なんか特にこう、これについて話したいみたいなことも、なんか私の中でまだね、こう、出てきてないかった？出てきてないんだけど、でも、ちょっとご挨拶程度に、 ポッドキャスト撮りたいって今日、今、ちょうど思ったので、やっと。なのでね、撮りました。まあ、体調悪かったんですけど、なんとかやってますので、皆さんもいい日々が送れていることを願いたいと思います。はい。そうだ。4月の末にサラサのライブにも行ったんですよ。すごい良かったんですよ。東長崎っていう西武池袋線のね、駅にある東長崎のマヤマヤっていうカフェで30人くらいの規模でやった、めっちゃこうアットホームなライブハウス、ライブじゃない、あれカフェなんだよね。カフェでやった、ほんとみっちみちに人がこう詰まったところでやったライブだったんですけど、すっごくこうあったかかったし、このサラサの歌声がね、もうもともとすごく好きなんだけど、なんか日本語ってね、なんかすごくやっぱいいなーって思ったし、なんかサラサがこう歌詞に乗せて喋る日本語の美しさみたいなのにも触れて、なんかこれを翻訳なしでなんかこう体感できる言葉を、日本人でよかったなってなんかね思ったようなねライブでしたね。でその面頭で喋ってることとかもね、なんかねすごく素敵だった。なんかアーティストのことを話していて、あ、そうなんだって思ったことがあったんだけど、例えばなんかこうとあるアーティストが売れた楽曲がね、その人がすごく暗い曲だったりとか、自分の闇の部分をこう反映してつことを歌った歌でこうブレイクした人って、なんかその後もそのなんて言うんだろう、ものにとらわれてこう這い上がってこれなくなる人がいるんだって。っていうのもなんて言うんだろう、その売れたものが要はダークな部分であるから、なんかそれ以上のダークさを出さないと売れないみたいな、なんかそういうニュアンスで私は受け取ったんだけど、まあそれがいいきっかけにならないで、なかなかこうスムーズに活動できないアーティストの人とかってたくさんいるんだって、初めて聞いたんだけど。だけどサラサはすごくこう最初のきっかけでデビューになった歌っていうのがすごくフラットで、別に闇でもなく光でもなく、こうフラットな歌だったから、私はすごくラッキーだったみたいなことを言ってて、だからなんかこうすごく光でもなくて大丈夫だし、すごく闇でもなくても大丈夫みたいな、人間ってもっとそう、もっとフラットな感じでやっていけるんだって思ってるみたいなことを彼女はなんか言ってたんだよね。でなんかそれを20代で気づいてるってすごいなってすごい思ったし、こう肩に力が全然入ってない自然体な女性だったのが、わあすごく好感を持つなーって思いましたね。ああいう等身大で飾らずにいる人って私すごく素敵でいいなーって思ってて、私もそういう人になりたいなっていうのも思うし、とってもね素敵な経験にねなりました。あともう一つ話しておきたいのが、まあ、父との関係がこのゴールデンウィークに一緒に旅行に行った後、実家にもそのまま帰ったんですけど、もう私にしてはね、結構なね、電車の距離をね、移動したんですけど、まあ、無事ね、行って帰ってこれたりしたから、まあ、大きく成長してきたなっていうふうにも思ってるんだけど、もともと電車あんまり得意じゃないから。なんだけど、ね、父にね、初めて帰り際に、父をハグしながら大好きだよっていうのを生まれて初めて今回言えたの。っていうのもね、まあここの今までのエピソードでいろいろ話してきてるんですけど、まあ、父との関係が私はあんまりうまくいってなくて、もう こんなこと今言うとすごく胸が苦しくなるんだけど、本当に10代の時とかって父が、まあ、病気でなになったりとか、離婚とか万が一になったとしても、要は私の目の前からいなくなっちゃったとしても、私は絶対に泣かないからっていう最悪なことをね、母に言ったりしてたぐらい、父からの愛情っていうのを私は感じれなくて育ったっていう感覚がものすごい私の中で大きかったんですよ。っていうのがあったんだけど、なんかそれがやっぱ私の中ですごく暗い影をこう落としているんだっていうのは20代ぐらいでは気づいてたんだけども、どうしてもなんか父の目を見て話すことだったりとか、素直になることができなかったんですよ。私が親になってもね。っていうのはやっぱりどこかやっぱ父のことが憎かったりとか、どうして私をこういうふうに育てたんだとか、なんかこうどうしてもやっぱりこう、まあ、納得いかない部分があったわけなんだよね。まあとある人からすればなんかこう贅沢な悩みのように聞こえるかもしれないんだけど、当事者の私はなんかやっぱすごく苦しいものがあった。だけど、まあ、カウンセリングしたりだったりとか、父との関係を私なりに本当に年単位で少しずつ詰めていって、はじめ別れ際にハグすることももちろんできなかったし、ここ数年でね、バイバイっていうこともできなかったし、最初は握手から始めたんだよね。じゃあねっていうところで握手すること、まあ、それも10代20代だったら絶対できなかったし、30代で後半になって初めてお父さんと握手することから始めて、ここ数年をかけて最後はこうハグをすることが私からできて、で今回は大好きだよっていうことを伝えることができた。なんかこれが私の中でかなり大きな進歩で、しかもなんだろう、無理やり言おうとかじゃなくて、本当にお父さんのことを大切に今思っていて、長生きしてほしいって本当に心の底から思ったし、父に対してずっと抱いていた不信感だったり、こう自分の中で煮え切らない気持ちみたいなものを消化できたなっていうのが本当に思ったの。ってなった時に、あ、なんだ、私十分に愛されてたんだ、気づけてなくて受け取れなかったのはやっぱ私だったんだなっていうのもあったし、それでもお父さんはまあちょっとすごくこうなんていうんだろう、不器用な面もあったんだなとかね、なんか本当にこう年々こう腹落ちしてったというかね、なんかね、そんなようなね体験をね今回しました。なんかめちゃくちゃプライベートなことだし、なんかこういうこと話すのってどうなのかなとか思ったりもしたんですけど、ここって割と本当シークレットじゃなくて、なんていうの、シークレットじゃなくてなんていうんだろう、こう限られた場所というか、パーソナルスペース、セーフティーでね、安全な場所だと私は思ってるので、かなり自分の個人的なことを話したんですけど、なんか例えばリスナーさんでもこう家族じゃなかったとしても、こう友達だったとかとしても、なんかうちはもっとこうもっとオープンな関係になりたいけど、なんかが自分の中で引っかかってできない、でもこの人は大切にしたいって思ってる人とかもしいれば、やっぱ人生は短いので、やっぱ照れてないで、やっぱ向き合ったり関係を改善していくっていう努力ってすごく大事なんじゃないかなってことを伝えたくって話したんですよね。なんかありがとうって言えてないけど、ありがとうって言いたい人とかさ、そういう人に何か自分が働きかけることで自分の内側が変わるね、一歩になるんじゃないかななんてね、思ったりしました。はい、じゃあ今回のエピソードはここまでにします。また次回からはまた通常モードに戻って、心のねこととか本のこととかの話そうかなって思ってるんだけど、まあ、しばらくはなんかちょっとこういうショートな感じでお話しすることもあるかもしれませんが、ぜひぜひ引き続き聞いていただければ嬉しいなと思います。で、私がねこのポッドキャストをリリースしてない間にリスナーさんがすっごい増えたんだよね。気がついたら、あら、エピソードリリースしてないのに登録してくださったありがたい方はどなたでしょうか。 ありがとうございます。そしてまだ今聞いてるんだけど、登録してない方はぜひフォローボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。